エペソ人への手紙第4章28節から32節。御霊の実その後。親切。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。
現在ガラテヤ人への手紙に挙げられております御霊の実というものについて順番に解説をしております。御霊の実というのは、聖霊なる神様が私たちクリスチャンの内側に形作ってくださる良い性質のことです。ガラテヤ書には9つの良い性質がリストアップされています。一つ一つ、皆さんもね、言えるように覚えていただきたいと思いますが、言ってみましょうかね。できますかね。せーの。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。はい、この9つの性質を順番に学んできました。今回は5回目ということで、5番目にリストアップされております親切。この親切という良い性質についてご一緒に考えていきたいと思います。日本語の愛、喜び、平安、寛容というのは、というのと、聖書が教えている愛、喜び、平安、寛容というのがね、ちょっとニュアンスが違っているということをこれまで見てきました。では、この親切という性質は、聖書でどのように教えられているんでしょうか。私たちに聖霊なる神様が与えてくださるこの親切という素晴らしい性質の内容について見ていきたいと思います。親切というのは、良いことを実行することです。良いことを実行すること。ガラテヤ書の御霊の実のリストで、親切と訳されている言葉は、新約聖書はギリシャ語で書かれている、もともと書かれているということを申し上げましたが、そのギリシャ語では、クレストテースという言葉です。クレストテース。この言葉はどういうニュアンスの言葉かっていうと、良いっていう意味なんですね。良いとか、心地よいとか、役に立つというようなニュアンスの言葉です。ですから、親切というのは相手にとって良いこと。相手がハッピーだと思うようなこと。相手にとって役立つことを行うことです。例えば、道に迷っている人がいたときに積極的に声をかけて道を教えてあげるとか、パーティーで自分から他の人に声をかけられないで壁の花になっている人がいたときに、こちらから声をかけてあげるとか、仕事の同僚にもっと効率的に作業をこなせる秘訣を教えてあげる。ね、数字を一個一個ね、電卓使って足し算してる人にね、いや、エクセル使ってね、関数で一発で出るのよって教えてあげたりする。まあ、そういったことですよね。何か困っている状況の中にある人が心地よい状況になる。ああ、役に立ったと思ってもらえるようなことをして差し上げる。その良いことをすること。これが聖書の教える親切ということなんです。私もたくさんの人からたくさんの親切をこれまで受けてきました。このメッセージを準備しているときにパッと思い出したのは、大学生の頃の体験です。 私は大学2年生の時にイエス様を信じました。私立の大学に通っておりましたので、仕送りはほとんど学費に消えておりました。しかも教会生活やクラブ活動、そしてゼミの研究に忙しくしておりましたので、アルバイトはあんまり入れられなかったんですね。そんなわけで生活はカツカツでした。給料日まであと10日あるのに財布には50円しか入ってない。さてどうしようか、というようなことがよくありました。でも当時の私は関西の言葉で言うとええかっこしいでありましたので、教会の方々には自分の生活が苦しいなどということは全く伝えておりませんでした。それなのに日曜日の午後に時々いろいろな方々が、今日はうちでお昼食べていきなよと誘ってくださったんですね。おかげで生き延びることができました。特に大学4年生の冬に、その時すでに故郷である愛媛県の教員採用試験に合格していたわけですけれども、神様からの召しを受けて伝道者、牧師になることを決意しましたが、その時は大変でした。今でこそ両親はノンクリスチャンですけれども、私の生き方や仕事について理解を示してくれていますが、当時は全く理解がありませんでした。ですから大反対をされたわけです。それでも意思を曲げない私に対する兵糧攻めでしょうか、一切の仕送りがストップしてしまったんです。そのような経済的ピンチについても私は教会の人たちに語っておりませんでした。ところがそれまで以上に豊かな食生活が待っていたのです。それまでは時々だったお昼のお誘いが毎週になったんですね。また何か知らないけれども祈っていたら、増田君の顔とあれが一緒に浮かんできたと言ってね、そっと1万円札を握らせてくださった方もいらっしゃいます。もちろん聖書が教える親切というのは食事や金銭など物質的な援助だけではありません。相手を励ましたり慰めたり、迷いを断ち切るヒントになるような言葉かけをしたり、そういうものも相手にとって良いものであるならば、それは親切です。あるいは一緒に泣くことかもしれません。とにかく相手にとって良いことを行うのが親切です。さて、今回の御霊の実の親切について考えるとき、真っ先に黄金律という言葉を思い出しました。皆さん、黄金律という言葉はお聞きになったことがあろうかと思います。いわゆる三条の説教と呼ばれるイエス様の一連のメッセージの中で、イエス様が語られたマタイの福音書7章12節の言葉です。マタイ7の12。これは、お手元のアウトラインの方に引用されていますので、そちらをご覧ください。マタイ7の12。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。自分がしてもらいたいなと思うことは他の人にしなさい。これが黄金律と呼ばれている命令です。実は似たような教えは様々な国や宗教の中に見ることができます。例えば孔子の教え。論語の中にこういう言葉があります。己の欲せざるところは人に施すことなかれ、自分が嫌だなと思うことは人にしちゃいけませんよ。あるいはユダヤ教の有名なラビでヒルレルという人が昔おりましたが、彼がこんなことを言っています。あなたにとって好ましくないことをあなたの隣人に対してしてはいけません。またヒンドゥー教マハーバーラタというね、聖典の中に次のような言葉があります。人が他人からしてもらいたくないと思ういかなることも他人にしてはいけない。それからイスラム教のムハンマドが次のように言っています。自分が人から危害を受けたくなければ誰にも危害を加えないことである。 まあ、このようなことを言っているわけです。ただ、今申し上げた聖書以外の教えというのは、いずれも何々するなという表現を使っていますね。自分がされたくないのであれば、それは人にしてはいけない。してはいけないという形で表現されています。それに対してイエス様が語られた命令、聖書の黄金律ではより積極的にしなさいという表現をしているところに注目したいと思います。イエス様の弟にヤコブという人がいます。新約聖書の中でヤコブの手紙と呼ばれている手紙を書いた人だと言われております。彼がそのヤコブの手紙1章27節でこのようなことを言ってるんですね。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。さらに2章の18節ではこのようなことを言っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。行いが大事ですよとヤコブは繰り返し語っているわけです。ただし、これは行いによって人は救われると言っているわけではありません。聖書の教えというのは、人は行いによって救われることはありえない。自分の正しい行いを神様に認めてもらって、ご褒美として救っていただける。神様の子供にしていただける。祝福をいただける。ということはない。ということをはっきり教えています。私たちが救われて神様と仲良くなれるのは、神様が一方的に私たちを許し、愛し、祝福してくださるからです。これを恵みと言います。そしてその恵みを信じる信仰を通して私たちは救われるんです。人は行いによらず神の恵みにより信仰を通して救われるというのが聖書の教えです。これを信仰義人と言います。ヤコブは信仰義人の教理を否定しているわけではありません。彼が言っているのはイエス様がこの自分を救うために命を捧げてくださったこと、それほどまでに自分が神様に愛されているんだということを信じて救われたクリスチャンなら、当然神様の命令を具体的に守ろうとするはずじゃないかと。救われたんだから行いなんかどうでもいいなどという考えは出てこないはずだよねと。神様が望まれる行い、例えば孤児を養い、ヤモメたちを支えるような、そういう親切な行いをするはずじゃないかと言っているわけです。私たちは親切というものを何々しないという形じゃなくて、何々するという形で捉え、表現していきたいと思います。相手から自信ややる気をそぎ落とすような批判や悪口を言わないことは素晴らしいことです。そうですよね。陰口叩いたり、面と向かって批判をして、その人の自尊心を傷つけ、やる気を奪うことをしないっていうだけでも、これは大したものです。しかし私たちはより積極的に、相手が自信ややる気を持てるような勇気づけの言葉かけをしていくことを心がけたいと思うのです。また子供などが失敗したときに、怒鳴りつけたり叩いたりしないことは、これは素晴らしいことです。しかしもっと素晴らしいのは、大丈夫だよとか、大好きだよとか言って、ぎゅっと抱きしめることではないでしょうか。親切を実現する。それは具体的にどういう行動をとることだろうか。何をすることが親切な行動なんだろうか、ということを、私たちはいつも考え、そして実際にそれを行っていきたいと思います。というわけで第一のポイントは、親切とは良いことを実行することだ、ということを私たちはここから学びたいと思います。2番目。しかし私たちは、独りよがりになってはなりません。この親切というのをね、 実行するにあたって独りよがりにならないように私たちは注意する必要があります。今回黄金律について語るにあたりましてね、この黄金律についていろいろ調べてみました。すると黄金律に対する批判の言葉も結構たくさんあったんですね。例えば戯曲家でジョージ・バーナード・ショーという人がいますが、彼はこんなことを言っています。黄金律なんかない、これこそ黄金律だと彼は言ってるんです。黄金律などないというのが黄金律だと。なんでかっていうと、人の好みはそれぞれじゃないかと。だから自分がしてもらいたい、あ、これは好ましいなと思っても、相手はそれを好むかどうかわからないじゃないかと。だから自分はこうしてもらいたいからと思って、相手にそれと同じことをやったら、かえってその人にとっては嫌なことかもしれないっていうわけです。例えば自分が辛いものがものすごく大好きだったとします。そして誰かがね、お腹空かして困ってるとっていうんで激辛料理をその人に提供したら、その人はちょっとね、辛い思いをするかもしれませんよね。いや、せっかくくださったのだからね、残すのはもったいないと言ってもね、もうビリビリ、頭の中ビリビリしながらもしかしたら食べてるかもしれないわけです。私はスクールソーシャルワーカーという学校で働く援助職も終日はやっております。ある時その研修の一環でいじめに関する研修を受けたことがあります。講師がいくつかの事例を紹介して、これはいじめでしょうか、いじめでないでしょうか、そのように判別する問題が出ました。例えばこんな問題です。皆さんも考えてみてください。 A さんが休み時間に数学の問題集を解いていました。ありますよね、受験が近づいてきたりすると休み時間でもね、こう問題集解いたりしますよね。でもどうしてもある問題が解けずに悩んでいたわけです。で、それを見た B さんがこうやって解くんだよと解き方を教えてあげました。でも自分で解きたいと思っていた A さんはちょっと残念な気持ちになりました。さあ、これはいじめでしょうか、どうでしょうかっていう問題です。実はこれ今の法律だといじめになります。これいじめなんです。えっと思ったでしょ。実際にですよ、先生が B さん捕まえて、これはお前いじめだ、とんでもないことだって叱るかどうかはまた別の話なんです。でも学校は A さんがもしそれを嫌だと思ったんであれば、これはいじめであるという前提で調査をしたり、つまり2人から話を聞いたり、必要に応じて指導したりしなきゃいけないんですよね。やってる方がどういうつもりかじゃなくて、受け取った側がそれをどう感じるかが重要であるっていうのが今のいじめの定義なんです。少なくとも A さんは自分で解きたいと思っていたわけだから、それを勝手に隣から頼みもしないのに問題の解き方を教えたっていうのは、これは A さんにとっては嫌なこと、辛いことなんですよね。少なくともこれはやっちゃいけないことだっていう前提で指導していく必要があるわけです。繰り返しますが、それをいじめですって言って教育委員会に報告するか、親呼んでね、大問題にするかどうかっていうのは、これまた別の話です。ただそういう前提で受け取る必要がありますよ、ということですね。ことほどさように、こちらは善意で愛情を持って良かれと思ってやったんだけれども、相手にとっては嫌なことっていうのはよくあることなんですよね。だから黄金律を批判する人たちもいるわけです。親切と訳されているギリシャ語のクレストテースには、良いとか心地よいとか役に立つとかいう意味があるということを申し上げました。 でもそれは私が考える良いとか、私が考える心地よい、私が考える役に立つということじゃなくて、相手にとって良い、相手にとって心地よい、相手にとって役に立つということなんだということを私たちはいつも忘れてはなりません。そうでないと小さな親切、大きなお世話ということになります。ただ、ジョージ・バーナード・ショーは誤解していましたけれども、聖書が教える黄金律、少なくとも聖書が教えている黄金律というのは、自分中心に親切の押し売りをしていいということを言っているわけではありません。黄金律に限らず、聖書の教えというのは、そこだけ抜き出して考えるのではなくて、前後の文脈、話の流れや聖書全体のメッセージに照らして解釈をする必要があるということを、まあこれまでも繰り返し申し上げてきました。聖書の別の箇所に次のような言葉があります。ピリピ書の2章の4節。ピリピ2の4。これもお手元のアウトラインに引用してございますのでご覧ください。ピリピ2の4。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。自分のことだけじゃなく他の人のことも顧みなさいと聖書は教えているんです。ですから自分がどうしたいとか自分が何を好むかだけではなく相手はどうしたいのか相手は何を好むのかということも心を向けて考えなければなりません。その上でその人に対する本当に親切な行動は何かということを考えなきゃいけないんです。皆さんは余計なお世話焼かれるの嫌ですよね。こちらの考えをよく、こちらの好み、こちらの考え、こちらの事情をよく分かった上で親切な行動をしてもらいたいですよね。だから他の人にもそのようにしなさいと黄金律は言うわけです。あの黄金律は自分が好きなことをね何にも考えないで相手にも押し付けなさいということを言ってるわけじゃないんです。自分の好み、自分の状況、自分の事情、そういったものをよく知った上で私たちが何か親切にしてもらいたいと思うのであれば私たちもそのように他の人に対してしなければならないということなんですね。すでに亡くなりましたが、河合駿というカウンセラーの先生がいらっしゃいました。文化庁の長官もお務めになりました。日本のカウンセリング界の重鎮でいらっしゃった先生です。この河合先生が、いつもご自分に言い聞かせていた言葉があります。それは、人の心のことなんかわからないって言葉です。人の心なんてわからない。それをいつも自分に言い聞かせていらっしゃったそうです。もちろんカウンセラーが人の心がわからなかったら商売になりません。ね、河合先生クラスになりますとね、もう黙って座ればピタリと当たるじゃないですけど、もう座っているのを観察しているだけでいろんな情報が読み取れるだろうと思います。しかし、それほど経験のあるカウンセラーであったとしても、それでも人の心はわからないものなのだ。だから分かったつもりにならないようにと自戒をしていらっしゃったんだろうと思います。勝手にこれはこうだ、この人はこういう状況だとかね、そんなふうに解釈すぐするんじゃなくて、もっと別の状況があるんじゃないだろうか、もっと別の感じ方してるんじゃないだろうか、だからもっと聞いてみよう、もっと観察してみよう、そんなふうにご自分を戒めていらっしゃったわけです。私たちもあの人のことは自分はよくわかっているというふうに早合点しないで、わかってないかもしれないという前提でいつも考えていく必要があります。また相手が何を好み何を必要としているのか、それを知るには普段からその人をよく観察し、またコミュニケーションを取らなければなりませんね。私たちは超能力者ではないのですから、 やはり相手の方を知るためには時間をかけてコミュニケーションを取る必要があります。また時には何かお手伝いできますかとか、何か必要なものありませんか、私にできることないですかなどと謙遜に尋ねる必要もあるでしょう。というわけで、親切について考えるとき、それは良いことをすることなんだけれども、独りよがりにならないように注意する必要があります。ということを確認しました。そして3番目は、神様の視点でその良いことを考えるということです。神様の視点で考える。親切と訳されているクレーストテースには良いという意味があると申し上げました。これは道徳的な意味での良いという意味もあります。でもこれは私たちが考える良いことではなくて、相手にとって良いことを考えましょうというのを第2のポイントでお話ししました。しかし最終的に何が良くて何が悪いかをお決めになるのは神様だということを私たちは忘れてはなりません。場合によっては神様が良いとお考えになっていることが相手にとっては嫌なことの場合もあるのです。それでも神様が良いと思われることを相手に対して言ったり行ったりすることが本当の意味での親切です。先ほど大学4年生の時に神様から伝道者になるように声をかけられたという話をしました。私自身すんなりとその命令を受け入れられたわけではありません。当然のことながら未信者であった家族を悲しませることになりますし、すでに決まっていた就職を辞めるというのは大学に対しても迷惑をかけることになります。幼い頃から私はずっといい子で育ってきました。親や周りの先生やね、周りの大人がね、自分に何を要求してるだろうか、何を期待してるだろうかっていうのをね、もう瞬時に察知して、言われる前から行動するっていうね、そうしてこの良い評価を得るというね、そういう小ずるい生き方をずっと小さい時からしてきたんです。もうそれが身についていました。ですから、親や先生の期待に背くようなこの度の行動というのは、もう私にとっては、もうとんでもない決断だったわけです。さりとて神様の命令に逆らうこともできない。わけですよね。神様の命令を取れば親や周りの大人の期待に背くことになる。じゃあ親や周りの期待通りあのまま教師になっていけば、今度は神様の命令に違反することになるわけです。どちらを立てても私の評判が下がるというね、そういうもう二律背反の状況に置かれてしまったわけです。神様の命令を選ぶことも、親や大学の期待を選ぶこともできない。もういっそのこと寝ている間に心臓麻痺で死んでしまえたら、どっちも選ばなくて済むから楽だと本気で思ったくらいです。そんなある日、外国のビジネスマン伝道を行っている団体の集会に誘われました。このビジネスマンの方々にね、宣教しているそういうグループがアメリカにあるんですけど、日本に来られましてね、そこのリーダーの一人が来られまして、そして集会を開くということがあったわけです。で、メッセージは英語で通訳もなしでした。米軍基地の中でね、集会だったもんですから、日本語通訳なんかなかったわけです。でもこういう集会があるよということを友人から紹介されまして、思い切って出席することにしました。というのはその団体がいわゆる聖霊派のグループだということが分かっていたからです。ペンテコステ系の グループですね。聖霊様のお働きを強調するキリスト教のグループだったからです。そういう団体の講師に祈ってもらったら、聖霊に満たされて決断できなかった決断ができるようになるのではないかと思ったからです。集会の間はほとんどメッセージの内容が分かりません。当時の私は英語さっぱりできなかったもんですからね。まあでもその時間ね、一生懸命耐えながら集会が終わって講師のもとに行きました。で、たどたどしい英語で状況を説明して祈ってくださいとお願いしたんです。すると講師は言いました。君はもう大人なんだから自分で決めなさい。で、なんと祈ってくれなかったんです。あまりのことに、最初はショックでしたが、今ではあの対応を感謝しています。帰り道で私はこう思いました。神様の御心がわからないときに御心を求めて祈ることは大切だ。でも私の場合にはすでに御心が示されているわけです。問われているのは私がそれに従うのか従わないのかということです。その覚悟ですよね。ああ、わかりましたとつぶやいた私は、帰宅してすぐ愛媛県の教育委員会に採用辞退の手紙を書きました。あの講師の私に対する言動は、当初私が望んでいたものとは全く違いました。むしろがっかりするような対応です。でも今ならわかります。あれは私に対する素晴らしく親切な対応だったんです。このように、本当の親切、聖書が教える親切は、神様の考える良いことに基づいて他の人に接するということです。ただ、私たち自身が、その親切を実行する私たち自身が、神様の考えておられる良いというその基準に従っているかどうか。私たち自身が神様のその良いと言われることを実行しているだろうかということをいつもチェックする必要があります。もし私自身が神様の正しさを無視して自分勝手に生きているのに、他の人に対して神様の正しさを押し付けるならば、それは偽善と呼ばれる行為です。イエス様は、モーセの律法の研究や民衆に対する教育を行っていた律法学者たちに向かって次のようにおっしゃいました。ルカの福音書11章の46節。これも引用してございます。ルカ 11の46。お前たちも災いだ律法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。そのように言っていますね。神様の御心を探ってその通りに生きることは、時に私たちの心に激しい葛藤を生み出します。正しいと分かっている。だけど、嫌だ。という心が私たちの中に湧き起こってくるんです。それはプライドを捨てなきゃいけないからかもしれませんね。あるいは経済的にも体力的にも大変だからかもしれませんよね。何の得にもならないからかもしれません。むしろ迫害を招くようなことだからかもしれません。神様が正しいとおっしゃることを実際に行うことは、これは簡単なことではありません。それでも私たちが最終的に神様に従う決断をし続けていたとしたらどうでしょうか。場合によってはその葛藤に負けて自分勝手な生き方の方を選んでしまうこともあります。でも最終的に神様の方が正しいということを認めて悔い改めて許しをいただく、そのような生き方を私たちがしていたとしたらどうでしょうか。もし私自身が日々そのようにして神様の正しさと誠実に向き合っていたとしたならば、他の人に 神様の正しさに基づいて接するときに、上から目線で見下ろすような、あるいは批判的な視点にはならないはずです。私自身が神様に従うことがいかに大変かということを知っているから。またたとえつまずいたとしても、神様はいつでも許して再出発させてくださる懐の深いお方である、優しいお方であるということを知っているからです。だから相手が神様の正しさを受け入れる準備ができるまでじっくりと待つこともできるはずです。そして今回皆さんと一緒に購読した31節から32節のような行動、怒りではなく許しの態度で接することができるようになるはずです。31節と32節にこのように書かれていますね。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなど一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。だから私たちは相手に対して怒りを込めたような批判的な言葉かけをするのではなく、親切に優しい心で言葉かけをし、またたとえ相手がうまく神様の正しさ通りに生きることができなくても許し、また待ち続けることができるようになるのです。聖書が教える親切を実行できるクリスチャンとなるために、私たちはもっともっと神様とお近づきになり、神様と交わり、神様のことを知っていきたいと思います。私たちが神様のことを知り、いかに神様がこの私を忍耐深く待ってくださっているのか、たとえつまずいてもどれほどの大きな愛で許してくださっているのかを知れば知るほど、私たちは神様のその正しさに従っていきたいという思いを育てていくことができます。また神様について深く知れば知るほど、神様が何を正しいとしていらっしゃるかということを私たちがより深く、よりたくさん知り学ぶことができます。ですから神様の言葉である聖書を私たちは日々読んで、神様との対話である祈りを繰り返していきたいと思います。そして聖霊なる神様が父なる神様やイエス様のことをもっともっと明らかにしてくださいますようにと期待しながら祈りを積み重ねていきましょう。そうするならば、私たちは他の人に対して本当に親切な言動をすることができるようになります。聖書が教える親切とは、良いことを実行すること。しかしそれは私たちにとっての良いことではなく、神様がお考えになる、相手にとって本当の意味で良いことを実行することです。そのためには私たち自身が神様との交わりの中で葛藤しながら神様の正しさに従っていく、その修練を積み重ねていく必要があります。聖霊なる神様がそのような生き方を用意してくださいます。だから親切は御霊の実と呼ばれているんです。あなたが生み出す実ではなく、聖霊が生み出してくださる実と呼ばれているのです。もう一度今回の箇所を見てみましょう。ご一緒に声を出して4の28から32読んでみましょう。3、はい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために 聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人に愛を注いでくださっていることをありがとうございます。あなたは正義の神であり、何が正しくて何が間違っているかをお決めになる権威をお持ちです。私たちは無条件でその正しさの前にひれ伏し従う必要があります。しかし弱さのゆえに、アダムから引き継いだ罪の性質のゆえに、私たちは時に葛藤し、場合によっては意識的にあなたに逆らうことがあります。それでもあなたは御子イエス様の犠牲の尊い死によって私たちを許し、またやってごらんと背中を押してくださいます。なんというあなたの恵みでしょうか。私たちもその恵みに突き動かされて、他の人に対して親切な行い、あなたがお考えになる正しい行いをして差し上げることができますように。私があなたにしていただいたように、私たちが他の人に接することができるよう、聖霊様どうぞ私たちを作り変えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。